耳で立ち読み新刊ラジオ、はじめまして、こんにちは。今回より新刊ラジオブックナビゲーターを務めさせていただきます木村のぞみです。新刊ラジオをこれから盛り上げていけるよう精一杯努力してまいりますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。さて早速ですが、皆さんは普段プレゼンをするときどういったことをされているでしょうか。会議用に資料を作ったり説明文章を考えたりと様々かと思います。プレゼンによって企画を実現させたり、商品の売りを提示して業績につなげたりと、プレゼンはとても重要なことですよね。でもこれが難しい。プレゼンして全部実現したら苦労しないよと言いたくなることもあるかと思います。プレゼンの仕方で悩んでいる方、やりたい企画を通しチャンスをつかめるようなプレゼン方法はないかと模索している方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。今回はそんな方へおすすめのチャンスをつかむプレゼン方法を教えてくれる一冊をご紹介したいと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は学研プラスより出ております中谷明宏著、チャンスをつかむプレゼン塾という本です。まずは著者プロフィールです。中谷明宏さん、1959年大阪府生まれ、早稲田大学第一文学部演劇科卒業の後、84年に博報堂に入社しております。 CM プランナーとしてテレビ、ラジオ、CM の企画、演出を担当されていました。91年に独立し、株式会社中谷明宏事務所を設立。ビジネス書から恋愛エッセイ、小説まで多岐にわたるジャンルで数多くのロングセラー、ベストセラーを送り出しています。また中谷塾を主催し、全国で講演、ワークショップ活動を行っていたり、コメンテーターや俳優としてもご活躍をされています。そんな中谷さんが今回書かれたこの本は、せっかくいい企画なのにプレゼンで通らない人、言いたいことはわかるけどとボツになった人、部下にチャンスをつかむプレゼンを教えたい人へ書かれています。プレゼンの教科書と言えるような一冊です。さて早速内容の方に入ってまいりましょう。まず第一章より、企画がうまくなるのではない、企画の通し方がうまくなるのだという項目からご紹介します。中谷さんが CM プランナーを務めていた博報堂のお仕事は、アイデアを作り、それをクライアントにプレゼンで通すことだったそうです。その際、通る企画と通らない企画の違いは、企画の良さよりもプレゼンのうまさだったと中谷さんは言います。プレゼンで通る企画は同業者も考えていることで、クリエイティブ能力が発揮されるのはその企画をどう通すかというところ。つまり企画をどうしたらもっと面白くできるかより、どうしたらプレゼンで通るかを考えろということだったそうです。それではどんな方法でプレゼンをしたら良いのでしょうか。はじめに大切なことは、まず一人熱狂的な支持者を作ることだと書かれています。どういうことかと言いますと、例えば3人の友達に4人で晩ご飯を食べに行こうと誘うとします。この時聞き手の3人全員をその気にさせようとするのではなく、まず行こう行こういいねという支持者を一人作るのだそうです。それによっていい方向に流れが変わります。最初からと抵抗している人に何とか賛成してもらおうとすると流れが悪くなってしまいます。分かりやすい例だと笑いも同じで、笑っていない人を笑わせるより今笑っている人をもっと笑わせようとすればいいのです。ギャグに笑ってくれる人と笑わない人の差ってありますよね。そんな時ついつい笑わない人にも笑ってほしいって思いから、その人に向けて話した結果余計に避けられて逆効果だったなんて経験ある方もいらっしゃるんじゃないかと思います。みんなが笑ってくれないと不安になってしまって、ついついなんて、私もよくやってました。少しそれてしまいましたが、プレゼン会場でも同じで、聞き手が3人でも10人でも、まずその中で支持者を1人作り、その人をさらに熱烈な支持者に変えていくという話し方をするのが、チャンスをつかむ人のプレゼンだと言います。抵抗してる人に何とかその気になってもらおうと無理をすると、自分の話に余裕がなくなったり崩れたりしてしまいます。大切なのは、支持者を見抜き、その人に向かって話すこと。そうすると自分も乗ってきますし、ノリのいい空気が広がっていきます。確かに自分の意見に最初に誰かが同意してくれると安心しますし、自信にもなりますよね。プレゼンでは場の空気ってとても重要なのです。さて以降の章では、話の構成の仕方や伝え方が書かれています。例えば第3章、構成はあるある、なんで なるほど、という項目についてご紹介します。構成で大切なのはつかみ、展開、オチの3段階だと中谷さんは言います。あるある、そういうことあるよねと思ってもらうと距離がぐっと近づきますよね。つかみで聞き手の共感をつかみ、次の展開でなんで？おや？という驚きを持ってもらいます。それでさらに話に引き込み、最後はなるほどとオチをつけます。おや？と思った緊張がここで緩和されるのです。中谷さん曰く、人生が変わる1分間の深い話の産業ラブレターではこの3段階構成をしているそうです。例えばこんな話。1行目、放課後の体育倉庫の裏で彼女に渡したラブレター、定番のあるあるですね。そして2行目、断ってほしかった。ここでなんで？と思います。最後3行目、親友からのラブレターだったから。はあ、ここでなるほどです。親友の代わりに渡している男子生徒も、まあ、彼女が好きなんでしょうね。まあ、その説明は一切ないんですが、切なさが伝わってきます。こんな風にあるある、なんで、なるほどという3段階でシンプルに構成するのが人を引きつけるプレゼンの話し方なのだそうです。確かに引きつけられる話って、ああわかると自分と共通するところがあったり、なんでだろうと話の続きが気になったりします。 CM なんか見ててもこういうことでお困りではありませんかという問いかけから始まるものって多くありますよね。これはこの困ったことあるあるを引き出す構成なのかなと思いました。あるあるって思うと次に、なんでこの商品はこんなにすごいの？と思いますし、その結果最後まで見るなんてことよくあるのかなと思います。今後プレゼンする際にはこの3段階を意識してお話ししてみてはいかがでしょうか。この他にも本書ではプレゼン相手との関係のあり方や具体的な意見の述べ方、プレゼン準備の心構え、そして伝え方の大切さについて書かれています。日常でも、もちろんビジネスの場でも、自分の提案をどう受け入れてもらうか、どう実現させたらいいかを分かりやすく教えてくれる一冊です。では書籍情報です。チャンスをつかむプレゼン塾、中谷明宏著、学研プラスより税別1300円で発売中です。新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本いかがでしたでしょうか。最後に本書を読んで心に残った部分があったのでちょっと紹介させてください。プレゼント聞くと、まあ、大きい会議室で予算をかけて大勢が参加するような、まあ、大掛かりなものを想像しがちなのですが、まあ、そもそもプレゼントは仕事に限らず日常生活の中でしているあらゆる提案なのだということです。今日どこに行こうかとか、この服とあの服どっちがいいかななんていうのもプレゼンの一つになります。普段している軽い提案もプレゼンになると考えると、実際プレゼンするときに構えることも減るのかなと思いました。逆に言えばちょっとした提案もプレゼンになるということですので、まあ、私もそうなんですけれども、もしプレゼンが得意でないという方は提案をする際に本書の内容を意識してプレゼン慣れしていくのもいいかもしれないですね。といったところで今回の新刊ラジオはここまで。これからもよろしくお願いいたします。お相手はブックナビゲーターの木村のぞみでした。